聖書朗読をいたします。本日の聖書朗読の箇所はマルコの福音書14章66節から72節です。新約聖書の101ページです。マルコの福音書14章66節から72節をお読みし、福音の恵みと題して宣教をいたします。マルコの福音書14章66節から72節をお読みいたします。ペテロが下の中庭にいると大祭司の召使いの女の一人がやってきた。ペテロが火に当たっているのを見かけると彼をじっと見つめていった。あなたもナザレ人イエスと一緒にいましたね。ペテロはそれを否定して、何を言っているのかわからない、理解できないと言って前庭の方に出て行った。すると鶏が鳴いた。召使いの女はペテロを見て、そばに立っていた人たちに再び言い始めた。この人はあの人たちの仲間です。するとペテロは再び否定した。しばらくするとそばに立っていた人たちがまたペテロに言った。確かにあなたはあの人たちの仲間だ。ガリラヤ人だから。するとペテロは、嘘なら呪われてもよいと誓い始め、私はあなた方が話しているその人を知らないと言った。するとすぐに鶏がもう一度鳴いた。ペテロは、鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますとイエスが自分に話されたことを思い出した。そして彼は泣き崩れた。先週はイエス様がユダヤ人による裁判を受けられた箇所を読み進めました。イエス様は死を恐れずに、勝利の確信を持って大胆にご自分が神の子であるということを告白されました。その一方で、その裁判を遠くから傍聴している一人の弟子がいました。それがペテロであったわけですが、そのペテロも同じ時、ある意味で審問を受けることになりました。それが今日の箇所であります。先週も申し上げたことですけれども、イエス様が審問を受けられる姿と、ペテロの姿というのは対照的であります。ご自分の命を捨てる覚悟で審問を受けられたイエス様と、自分の命を守るために行動するペテロの姿は、対照的であったと言えます。今日は特に、このペテロの姿に焦点を当てつつ、最後には、福音の恵みの素晴らしさを共に確認したいと願っています。ペテロが、イエス様との関係を否認する、否定する出来事は、66節から始まるわけですが、その伏線として、54節があります。イエス様が逮捕されて、弟子たちは逃げたわけですけれども、ペテロは遠くからイエス様についてきていました。そこには次のようにあります。54節。ペテロは遠くからイエスの後について、大祭司の家の庭の中にまで入っていった。そして下役たちと一緒に座って火に当たっていた。マルコは、この後でイエス様が審問を受ける様子を記していってですね。で、今日先ほど読みした66節からペテロに焦点を当てています。66、67節をお読みいたします。ペテロが下の中庭にいると、大祭司の召使いの女の一人がやってきた。ペテロが火に当たっているのを見かけると、彼をじっと見つめていった。あなたもナザレ人イエスと一緒にいましたね。ペテロが下の中庭にいるとという記述からしまして、イエス様のこう裁判といいましょうか、審問というのはちょっと上のところで、庭よりも高いところでですね、そこの部屋で行われていたことがわかります。そのペテロがいるところに、大祭司の召使いの女の一人がこうやってきたと。ペテロはこう火に当たっていましたから、顔が暗くてもですね、照らされて、はっきりと確認できたのでありましょう。そのペテロの顔をじっと見つめて言いました。あなたもナザレ人イエスと一緒にいましたね。 これに対するペテロの反応が68節です。ペテロはそれを否定して、何を言っているのかわからない、理解できないと言って前庭の方に出て行った。すると鶏が鳴いた。ペテロは知らないふりをしました。何を言っているのかわからない、理解できない。しかし彼のこの前庭の方に出て行ったという、そういう行動からして明らかに動揺していたことがわかります。これはおそらくいつでも逃げられるように出口の近くへ向かったということでありましょう。この一度目の否認の後で鶏が鳴きました。続けて69節には次のようにあります。召使の女はペテロを見て、そばに立っていた人たちに再び言い始めた。この人はあの人たちの仲間です。この2回目の追及の場面は、他の福音書を見ますと、こう尋ねた人物が違っているんですね。マタイでは別の召使いの女というふうにあって、ルカでは他の男というふうにあります。で、またこのマルコでは直接ペテロに追及したのではなくて、おそらくまあ先ほどと同じ召使いの女性がそばに立っていた人たちに再び言い始めた。ペテロに直接というよりは、そばに立っている人たちに、この人はあの人たちの仲間ですと。で、おそらくそういう、こう状況の中で、いろんな人がペテロのことをイエス様の仲間だっていうふうに指摘したんだろうと思いますね。こう一対一で別にやってたわけじゃなくて、大勢いたでしょうから、その中でいろんな人からこう二度目言われたんでしょう。まあそう、想像することができます。で、マルコの福音書では、この人はあの人たちの仲間ですとありますが、この言葉を聞いたペテロは、70節の冒頭を見ますと、ペテロは再び否定したというふうにあります。この二度目の否定は、イエス様との関係だけでなく、キリストとしては共同体のメンバーであることを否定したとも言えましょう。自分は仲間ではないと。そしていよいよ三度目の否認の時が来ます。70節の途中から71節には次のようにあります。しばらくすると、そばに立っていた人たちがまたペテロに言った。確かにあなたはあの人たちの仲間だ。ガリラヤ人だから。するとペテロは、嘘なら呪われてもよいと誓い始め、私はあなた方が話しているその人を知らない。と言った。ここには、しばらくするとありまして、ルカの福音書では、ここには約1時間の間があったとありました。一気に3度ですね、関係性を尋ねられて一気に3度否定したというわけではない。多少時間差がありました。ペテロはしばらくするとそばに立っていた人たちから言われます。確かにあなたはあの人たちの仲間だ。そして根拠として次のように言います。ガリラヤ人だから。もし寒いようなら閉めていただいて大丈夫ですので。で、マタイの福音書によりますと、この場面、言葉の訛りでわかるというふうに書いてありますから、このガリラヤ人だからというのは、訛りがあったことを指していると考えられます。日本にもそれぞれの地域で、方言といいましょうか、訛りがありますね。で、ある程度その言葉で、あ、この人関西の人かな、東北の人かな、と、そういうのは想像することができます。ペテロの話し言葉にも、訛りがあったようですね。それを根拠にペテロは、イエス様たちの仲間だと指摘されます。少々乱暴なくくりのようにも気がしますけれども、そのように指摘される。それに対する反応が71節。するとペテロは嘘なら呪われてもよいと誓い始め、私はあなた方が話しているその人を知らないと言った。ペテロは嘘なら呪われてもよいと誓い始めました。別にこれは、いわゆる神様を冒涜するような、そういう呪いの言葉 を言い始めたというわけではないでしょう。もし自分の言ったことが本当でなかったなら、神の呪いが自分の上に下っても良いという意味を込めて、誓って否定した。彼は自分とイエス様との関係をもう徹底的にこう否定したわけですね。すると72節の冒頭には、するとすぐに鶏がもう一度鳴いた。68節で一度鳴き、72節でもう一度鳴きました。合計二度。それに続いて次のようにあります。ペテロは、鶏が二度鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言いますと、イエスが自分に話されたことを思い出した。そして彼は泣き崩れた。この時、ルカの福音書だけですけれども、イエス様がペテロを見つめられたということが書かれています。ペテロとしては、イエス様の眼差し、それを見て思い出したのか、それとも鶏の鳴き声を聞いて、イエス様の言葉をこう思い出したのか、それはわかりませんけれども、いずれにせよ彼はイエス様の言葉をこう思い出したわけですね。イエス様は14章の27節から30節にかけて、この出来事を予告しておられました。弟子たちがつまずき散らされると。そう言われたわけですけれども、それに対してペテロは次のように言っていました。たとえ皆がつまずいても私はつまずきません。彼は自信たっぷりに言っていたわけですね。で、そんなペテロに対してイエス様は次のように言っておられた。誠にあなたに言います。まさに今夜、鶏が二度鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言います。イエス様はですね、それに対して三度、否認するんだと、否定することになる。そう予告しました。で、それを言われてペテロはもう心外だと言わんばかりに次のように言ったんです。たとえご一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなどとは決して申しません。彼は、ほんの数時間前に、そういうやりとりをイエス様としていたわけですね。しかし、たった今、イエス様の予告通りになった。見事に彼は三度、イエス様を知らない、そう言いました。最後には、もう嘘なら呪われても良いと言って誓い始めた。徹底的にイエス様との関係を否定した。そしてその直後に鶏がもう一度鳴いたわけです。彼はイエス様の言葉を思い出し、72節の最後には、そして彼は泣き崩れたとあります。泣き崩れた。ペテロのこの涙は何を意味しているのか。なぜ彼は泣いたのか。彼は純粋にイエス様に従ってきたはずです。決意は固かった。漁師であったペテロは網を捨てて従ってきました。もちろん先ほどイエス様の前で啖呵切ったわけですけども、それも本音だった、本気だったはずです。彼は火の中、水の中、どこへでもイエス様についていきますというそういう思いであったはずです。しかし、彼が土台にしていたのは、彼自身の人間的な強さを土台にしていました。信念とか、自分の意志の強さとか、そういうものを土台にしていた。それは何にもないときはそれで大丈夫かもしれませんが、敵からの圧力や迫害を前にすると、そういうものではもろくも崩れ去っていく。私たち人間の心の強さなんていうのは当てにならないんですね。何の役にも立たない。私たちが何を土台にしているのかということが問われる。私たちが何を土台としてイエス様に従おうとしているのかということが問われるんですね。イエス様の恵みに頼り、弱い自分をイエス様の前に差し出し、イエス様に委ねて強められて従おうとするのか、それとも自分の力に頼ってイエス様に従おうとするのか。 それは、まあもちろん自分では神様に委ねてって思っているかもしれませんが、そして普段は明らかになりにくいですが、迫害や困難や苦難にあったときに、何を土台にしていたのかということが明らかになる。繰り返しますけれども、自分に頼っているって思っているクリスチャンはもしかしたらそんなにいないかもしれない。自分は神様の恵みに頼っているって思っている。でも、何かが起こったときに、実は自分の力に頼っていたということがあらわになる、明らかになるということがあるように思うんですね。自分自身に頼っている人は、ペテロのように、もろくも崩れ去ることになります。それが、ペテロの生き方であった。そのことがこの時明らかになりました。普段を隠されていたことが、この苦難によって、また誘惑によって、明らかになったと言えます。彼は、罪を犯してしまいました。先週も申し上げたことですが、ある学者は、クリスチャンにとって、誘惑との戦いの時というのは、それと出会う前にあるんだ。まあ、クリスチャンにとって誘惑との戦いの時は、それと出会う前、誘惑に会う前に、まあ、むしろ、まあ、戦いは始まっていると言いましょうか。そこで、まあ、決まっていると言えるのかもしれません。つまり、ペテロのケースで言いますと、ゲッセマネの園で勝負は決まっていた。祈り続けたイエス様と寝てしまっていたペテロ。彼は祈り備えることなく寝て過ごした結果、誘惑に負けて罪を犯してしまいました。ルカの福音書には、この背後にサタンの働きがあったことが記されていますが、まさにペテロはサタンにしてやられました。そのペテロは自身の手紙の中で、第一ペテロの中で次のように忠告しています。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさい。ご存知のように世界中であなた方の兄弟たちが同じ苦難を通ってきているのです。とペテロは自身の手紙の中でこう書いています。まあ、これはまさに彼の体験だと言えるでしょう。ペテロは自分の無様な姿を見せられながら、砕かれることになりました。神様は、このような苦しみを通すことによって、ペテロを成長させようとされたわけですね。このような信仰の挫折を味わうことを、あえて、お許しになりました。彼がリーダーとして立つためには、必要な挫折であったのかもしれません。ですからこれでもペテロはおしまいだとかそういうことじゃないわけですよね。この挫折を通してさらに成長させようとしておられる。まあそういう神様のご計画も背後にあったのだろうと言えます。ペテロは涙を流したわけですが、彼の涙には愛し従ってきたイエス様を否んだ、否定したということの悲しみの涙があり、後悔が込められ、そして、悔い改めの涙であったと言えましょう。彼は自分の罪深さを知らされ、まざまざとそれを見せつけられ、涙を流したわけですね。ただ、このペテロの涙を思うときに、私たち自身も考える必要があります。それは、私は罪に涙した経験があるだろうか。あなたは自分の罪に涙した経験があるでしょうか。人間は罪人だから仕方ない、まあ、そういう軽い考えでいないでしょうか。真剣に罪と向き合ってこられたでしょうか。罪に涙し、自分の無力さに涙し、砕かれた経験があるでしょうか。聖書は語ります。神の御心に沿った悲しみは、後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。第2コリントの7章10節です。 ただの後悔。誰でも罪を犯したら後悔はしますね。あ、やっちゃったとか、やんなきゃよかったとか。後悔はします。でも後悔ではない、ただの後悔ではない、救いに至る悔い改めをしてきたでしょうか。ペテロの涙から、私は涙を流すほどに罪と向き合い、主の前に悔い改めた経験があっただろうかと、点検することは大切なことでありましょう。今日は、ペテロがイエス様を3度否認した、否定した箇所を読み進めてきました。彼は徹底的に自分とイエス様との関係を否定しました。その姿は、イエス様と対照的であったと言えますね。イエス様の勇気とペテロの臆病。イエス様の命を懸けた証言と、ペテロの自分の命を守ろうとする証言。イエス様のお姿は、私たちがどのように生きるべきかということを示し、ペテロの姿は、私たちが何を避けるべきかということを示していると言えます。またこの記事を読んで思わされることがあります。それは、この記事がそもそも記録されていることの不思議です。四つの福音書すべてに記録されています。この否定したやりとりの時、その場にヨハネもまあいたと思われますが、まあ、ペテロとぴったり一緒にいたのかどうかはわかりません。その点で、あくまでもこれはペテロの体験だと言えます。つまり、この記事が記録されているというのは、ペテロが告白したから載っていると言えます。まあ、彼が隠し通したらですね、隠し通したというか自分で言わなければ、載らなかっただろうと、まあ、想像することができます。もちろん、ヨハネがですね、あいつあんなことやってさって、ばらす可能性はゼロではありませんけれども、ペテロは、自分の失敗を、罪を告白した。そして聖書はそのことを隠さずに書いています。その点で、聖書や初代教会というのは、ペテロを別に特別視していたわけではないわけですね。ペテロは初代教会のリーダーであったわけですが、別に特別視されていなかった。ペテロ先生の失敗だけは書けないとかですね、そういうことではないわけですね。どんなに優れた指導者にも失敗はあるわけです。最後に皆さんと考えたいことがありますけれども、少し想像力をたくましくと言いましょうか、働かせていただきたいと思いますが、このマルコの福音書が書かれた年代というのは諸説ありますけれども、最も早く書かれたとしても、このペテロがイエス様を否定した出来事から20年以上経って、20年から30年ぐらい経ってから、マルコの福音書は書かれたわけですね。ですから、マルコの福音書が書かれた時っていうのは、もうペテロは立派な初代教会のリーダーとして立っていたわけです。そこで考えていただきたいのは、想像していただきたいのは、この当時の読者たちですね。最初の読者と言いましょうか。マルコの福音書が書かれて、それが読まれ、聞かれた時の読者たちは、この記事を読んでどんなことを感じたんだろうか、ということ。最初の読者たちがこの記事を聞いた時、読んだ時、何を感じたか。おそらく、生のペテロを見ていたかどうかは知りませんけれども、ペテロ先生という先生が、初代教会のリーダーだということは、知っていた人たちが、この記事を読んでですね、何を感じただろうか。あのペテロ先生がこんな失敗をしたんなら、自分も少しいい加減でいいか、とでも思ったでしょうか。なんなら、もっと罪を犯そうと励まされ、罪へのハードルが下がったでしょうか。 まあ、もしそんな反応だとしたら少々こう困ってしまいますね。そんな意図を持ってペテロは自身の罪を告白したのではないでしょう。この記事はペテロの罪をありのまま示すと同時に、許しの恵みがあるんだということがここに示されているのではないでしょうか。繰り返しますが、マルコの福音書はこの否認した出来事から約20年以上経っていたわけですね。そのペテロがリーダーとして教会をもうすでに引っ張っていた。最初の読者たちは、あのリーダーであるペテロ先生も許しの恵みに生きている人なんだということを感じたのではないでしょうか。言い換えますと、福音の恵みによって生かされているんだということを心に留めたのではないでしょうか。聖書はペテロの罪をもう断罪して終わることはありません。もちろん彼が犯した罪は大きな罪です。イエス様との関係を否定するという大きな罪を犯しました。しかしペテロは砕かれ、涙を流し、悔い改めの涙を流したわけですね。そのペテロには許しの恵みが与えられた。まあ、具体的にはヨハネの福音書の21章にそのやりとりが、イエス様とのやりとりが記されていますね。ペテロはまあ3度否定したのをイエス様がかぶせるようにですね、3度あなたは私を愛するかと聞いた箇所がヨハネの福音書の21章にありますね。まあ、具体的にはそちらで許しの恵みが確認されたと言えるわけですが、ペテロは許され、もう一度立ち上がるようにしていただいた。福音は人を断罪するのではなく、もちろん罪を指摘した上で、許しの恵みを与え、立ち上がらせます。ペテロの罪は、人の弱さを示し、人間的な力の脆さというものを教えていると言えます。しかしそれだけでなく、私たちに許しの恵み、福音の恵みも教えているのではないでしょうか。人は罪を悲しみ、悔い改めるならば、何度でもやり直すことができる。主にあって、何度だってやり直すことができるんだということを、この箇所は教えているのではないか。事実、ペテロがそうでした。彼は許しの恵みに生きた人でありました。ペテロは自分の手紙の中で次のようにも書き送っています。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。愛は多くの罪を覆う。ペテロ自身が許しを体験し、イエス様の愛に生かされた人でした。そのペテロが自分の手紙の中で愛は多くの罪を覆うと言っていることには重みがあります。このことは、許しの恵みに生きているということは、今を生きる私たちも同じはずです。私たちもペテロがそうであったように、許しの恵みに、福音の恵みによって生かされている。私たちも罪を犯してしまう弱さがあります。過去において、人には簡単に話せないような罪を犯し、深い傷を負っているということがあるかもしれない。取り返しのつかない罪を犯してしまったと感じている人もいるかもしれない。しかし、聖書は、許されない罪はないと語ります。十字架の父親は全ての罪を許しへと導くということを教えています。ペテロのように悔い改めの涙を流し、罪と真剣に向き合い告白したならば、許しの恵みは誰にでも与えられます。そして、再び立ち上がるようにと、イエス様は手を差し伸べてくださる。この朝、私たちは、福音の恵みによって生かされているということを覚えたいのです。繰り返しますけれども、罪は罪です。罪とは真剣に向き合う必要があります。 時には涙を流して悔い改めるということがあるかもしれない。しかし、その涙の後には完全な許しがあり、再び立ち上がることができる。私たちはその福音の恵みによって生かされている。それは私たちの罪のために十字架にかかられたイエス様がおられるからです。私たちはそのイエス様がもたらしてくださった福音によって生かされている。そのことを覚えつつ心から感謝を捧げたい。そしてこれからも福音の恵みに、福音がもたらす恵みによって生かされ続けたい。そのように願います。ひととき語られたことを覚えて黙祷の時を持ちましょう。鳥が二度鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言いますと、イエスが自分に話されたことを思い出した。そして彼は泣き崩れた。愛する天のお父様、憐れみ深く恵み深い主の皆を心から賛美を申し上げます。ペテロがイエス様との関係を三度否定してしまった記事を読み進めていきましたけれども、どうか私たちが自分の強さ、意志や信念、そのようなものを土台にすることがありませんように、本当にイエス様により頼んで、恵みによって生かされていることを忘れることがありませんように。また神様、私たちは本当に弱く罪を犯してしまう、そういうものでありますけれども、ペテロのように、本当に主の前に悔い改めの涙を流すとき、イエス様が完全な許しを与えてくださり、もう一度立ち上がらせて、私たちの歩みを導いてくださることを信じて感謝をいたします。その福音の恵みを感謝いたします。私たちが福音の恵みによって生かされ、許しの恵みによって生かされ、そしてイエス様を喜んで、神様を喜んで歩み続けることができるように助けてください。この月を心から感謝し、イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。